この記事は4月27日から5月3日の期間に研究します。バプテスマの後にぶつかる問題に備える。主題の聖句。あなたの道をしっかりたどれるようにしてください。詩編17編5節。99番の歌。数え尽くせない仲間たち。ポイント。バプテスマを受けたばかりの人は、クリスチャンとしてぶつかる問題を見越してどんな準備ができますか？
1から2節の質問。クリスチャンとしてぶつかる問題を見越してどんな準備ができますか？
サタンが支配する世界には問題がつきものです。イエスはその現実を踏まえて、信仰を妨げるものが生じるのは仕方ありませんと言いました。マタイ18章7節。それで、大変な問題が起きた時のために準備をしておくことは大切です。改宗の中で問題が起きることもあります。例えで考えてみましょう。私たちは日頃から自然災害に備えるようにしています。どんな風に準備していますか？まず、自分が住んでいる地域でどんな災害が起きそうか知るようにします。引っ越してきたばかりの人にとってそれは特に大切なことです。どんな災害の危険があるかが分かったら、それぞれの災害にどう備えるかを考えます。クリスチャンとしてぶつかる問題にも同じような対策ができます。まず、どんな問題が起きそうか予想します。そして、実際起きた時のために準備をしておきます。そうすれば、被害を最小限に食い止めてエホバとの絆を守れます。では、起きそうな3つの問題と、それに備えてどんなことができるかを考えましょう。
脚注。この記事は最近バプテスマを受けた人に向けて書かれていますが、誰にとっても役立ちます。
仲間に傷つけられるとき。
3節の質問。改宗でどんなことが起きることがありますか？
初めて集会に行った時のことを覚えていますか？エホバの証人の温かい愛に触れて、これは本物の宗教だと思ったかもしれません。ブランカ姉妹もそうでした。でもバプテスマを受けた後、思っても見なかったことが起きました。こう言っています。ある姉妹からとても嫌なことをされました。姉妹は他の兄弟姉妹のことも悪く言っていました。エホバの証人はみんな優しくて仲良くしていると思っていたので、とてもショックでした。兄弟姉妹はクリスチャンとしての人格を磨こうと頑張っています。でも、誰も完璧ではありません。それで、人を傷つけるようなことを言ったりしたりしてしまうことがあります。そういう現実を目の当たりにして、エホバに仕えるのをやめてしまった人もいます。
4節の質問。兄弟姉妹に傷つけられることは十分にあり得ます。その時に備えてどんなことができますか？
兄弟姉妹に傷つけられることは十分にあり得ます。そういう時に備えて何ができるでしょうか？エフェソス4章32節のアドバイスの通りにすることを心がけましょう。エフェソス4章32節にはこう書かれています。
親切な人になり、温かい思いやりを示し合い、神がキリストによって寛大に許してくださったように、寛大に許し合いましょう。
いつも仲間を思いやり親切にしていれば、人との摩擦が起きにくくなります。気に障るようなことをされても、気持ちよく許すようにしましょう。考えてみてください。私たちが間違いを犯し、許してくださいと祈るたびに、エホバは気持ちよく許してくれたのではないでしょうか。自分がどれだけエホバから許されているかを考えると、他の人のことも許しやすくなります。
5節の質問。誰かに傷つけられたとき、聖書のどんな言葉が役立ちますか？
格言19章11節にはこう書かれています。
洞察力があればすぐに起こることはない。過ちを見過ごす人は美しい。
洞察力があれば誰かに傷つけられてもすぐに起こることはないと聖書は言っています。
脚注。洞察力は 表面に現れていないものを見る力のことです。人の言動の背後にあるものを理解するのに役立ちます。
数年前にバプテスマを受けたリマ姉妹にとって、この聖句が役立ちました。こう言っています。兄弟姉妹から傷つくようなことをされたときは、格言19章11節を思い出すようにしています。その人がどんな生い立ちなのか、今どんな状況に置かれているのか、どうしてそういうことをしてしまうのかを考えます。一緒に伝道して、その人のことをよく知るようにもしています。普段から兄弟姉妹のことをよく知るようにするのはいいことです。そうしていると、何か傷つくようなことをされても許しやすくなります。
モセスに関する写真。1。外で王国会館のメンテナンスをしているとき、ある兄弟が別の兄弟から傷つくようなことを言われている。2。後日、兄弟は、傷つくようなことを言った兄弟と一緒に家から家の伝道をしている。キャプション。兄弟姉妹とうまくいっていないと思うときは、その人と一緒に伝道してみるのはどうですか？6節の質問。改宗の兄弟姉妹と仲良くやっていくために何ができますか？
改宗の兄弟姉妹と仲良くやっていくために何ができるでしょうか？みんなの良いところに注目するようにしましょう。バプテスマを受けたばかりのマーク兄弟は、そうして良かったと感じました。改宗の仲間を知るにつれて、兄弟姉妹の嫌なところが目につくようになっていきました。でも、兄弟はみんなと距離を置こうとはしませんでした。こう言っています。兄弟姉妹の小さな欠点をいちいち気にしていました。でも、世の中の人がしていることと比べれば、兄弟姉妹の言動は全然気にするようなレベルではありません。それで、あら探しをするんじゃなくて、仲間のいいところを見ようと思いました。私たちもそんな風にすれば、みんなと仲良くやっていけます。捨てたものに未練を感じるとき。
7節の質問。何がきっかけで、捨てたものに未練を感じることがありますか？
エホバの証人になったとき、サタンの世界から抜け出せてほっとしたはずです。あんなところにはもう二度と戻りたくないと思ったかもしれません。でも、クリスチャンになって大変な経験をすると、エホバに仕えるために捨てたものを思い出し、心が揺れるかもしれません。捨てたものは人によって違います。例えば、給料が良くて一目置かれるような仕事を辞めた人がいます。聖書を学ぶようになって友達を失った人もいます。良くない習慣を断ち切った人もいます。そうやって捨てたものに未練を感じてエホバから離れてしまうとしたら、本当に残念です。では、せっかく捨てたものをまた拾い上げたりしないために何ができるでしょうか。
8節の質問。アブラハムとサラから何が学べますか？
聖書にも、捨てたものに未練を感じてもおかしくなかった人たちが出てきます。例えば、アブラハムとサラはエホバの命令に従って安全な都市ウルを離れ、天幕生活をしました。快適だったウルでの暮らしをふと思い出すこともあったはずです。とはいえ、そういうことをいつも思い出して過去を懐かしんでばかりいたら、ウルに帰りたいという気持ちが強くなったかもしれません。でも、二人は過去を振り返るのではなく、将来に目を向けていました。ヘブライ11章15、16節。
9節の質問。パウロはエホバに仕えるために手放したものについてどう思っていましたか？
パウロはエホバに仕えるために生き方を大きく変えました。クリスチャンになる前、パウロは尊敬されていた律法教師のガマリエルから教えを受けました。そのまま行けば、ユダヤ教での高い立場につけたはずです。でも、良い知らせを受け入れ、すべてを手放しました。その後穏やかな日々を送ったかというと、そうではありません。パウロは殴打され、拘禁され、同じユダヤ人たちから憎まれました。もしパウロが大変なことにばかり目を向けて、昔と今を比べていたら、クリスチャンになったのは間違いだったと思ったかもしれません。でもそんなことはありませんでした。 パウロは今イエスに仕えられている栄誉と明るい未来に目を向け続けていました。パウロは今持っているものは手放したものよりはるかに価値があると確信していました。フィリピ3章7、8節にはこう書かれています。
しかし私は、得だと思っていた事柄を、キリストのゆえに、損だと思うようになりました。それどころか、主であるキリストイエスについての知識に極めて大きな価値があるので、他の何もかもを損だと思っています。私はキリストのためにあらゆるものを失いましたが、そうしたものを多くのクズのようだと思っています。キリストを得て、
13節にはこうあります。
兄弟たち、私は賞を得たとは思っていませんが、一つのことは確かです。私は後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし。
10節の質問。どんなことをよく考えるといいですか？
パウロから何を学べるでしょうか？捨てたものに未練を感じるときは、どうしてそういうものを捨てたのか思い出してみてください。過去に手放したものと、クリスチャンになったからこそ手に入れられた素晴らしいものを比べてみてください。例えば、誰よりも高い地位にいるエホバとの友情があります。愛情あふれる家族が世界中にいます。マルコ10章29、30節にはこう書かれています。
イエスは言った。
はっきり言いますが、私のため、また良い知らせのために、家、兄弟、姉妹、母親、父親、子供、あるいは畑に別れを告げた人は皆、今この時期に100倍を、家、兄弟、姉妹、母親、子供、畑を迫害と共に得て、新しい体制で永遠の命を得ます。
希望にあふれる未来があります。どれもエホバに仕えているからこそ持てているものです。そういうもののありがたみをよく考えるなら、捨てたものに惹かれる気持ちはだんだん薄れていくでしょう。
十節に関する写真。一、二人の姉妹がカートの奉仕の場所に向かって歩いている。一人の姉妹が公園でサッカーをしている人たちを見て、自分もエホバの証人になる前サッカーに没頭していたことを思い出している。二、その姉妹がカートの奉仕をしているとき、公園でサッカーをしていた若い女性に、いつまでも幸せに暮らせますの冊子を渡している。写真の説明。伝道をしている姉妹がスポーツチームの試合の様子を見て、かつての自分を思い出している。その後、昔のチームメイトの女性に聖書について話している。キャプション。手放したものについてあれこれ考えるよりも、エホバが任せてくれた伝道という仕事を楽しみましょう。11節の質問。ローズマリー姉妹からどんなことが学べますか？
ローズマリー姉妹は50代の時にバプテスマを受けました。こう言っています。しばらくはクリスマスができなくて寂しかったです。家族みんなで集まる特別な時間だったからです。みんなにプレゼントをあげるのも楽しみでした。子供たちがクリスマスツリーの周りでプレゼントを嬉しそうに開けるのを見るのが好きでした。姉妹はどうしたでしょうか？クリスマスができないなら別の時に家族と一緒に過ごそうと思いました。毎年クリスマス以外の日に家族を家に呼んでプレゼントを渡して感謝の気持ちを伝えるようにしています。姉妹は別の寂しさも感じていました。聖書を学ぶようになって長い付き合いだった友達が離れていきました。そういう友達のことを思い出して切なくなることがありました。
逆中。改宗のみんなが別寸生やバプテスマを受けたばかりの人を温かく気遣うことは大事です。物見の塔2021年3月号のバプテスマを目指して進歩するよう改宗全体で助けるという記事の15、16節を参照。
それでローズマリー姉妹はいろんな姉妹を誘って一緒に伝道するようにしました。そんな風にして、かけがえのない大切な友達ができました。何が学べますか？クリスチャンになったためにできなくなったことがあって寂しく思うかもしれません。でも、 それに変わるもの、もっと楽しいものがきっと見つかるはずです。忘れないでください。エホバはあなたが手放したものよりはるかに多くのものを必ず与えてくれます。他の人がエホバから離れたとき。
12節の質問。改宗でどんな残念なことが起きることがありますか？
エホバの証人になったとき、汚れ切った世の中から抜け出して、オアシスのようなところに来られたと思って安心できたはずです。でも、改宗の中で何も悪いことが起きないというわけではありません。重大な過ちを犯して改宗から除かれる人もいます。サマール姉妹の改宗でもそういうことが起きました。こう言っています。私がバプテスマを受けて少しした頃、ある長老が改宗から除かれました。まさか長老がエホバと改宗に対して罪を犯すなんてと思ってショックでした。もちろん私たちは仲間がエホバを愛し、エホバから離れたくないと思っていることを信じています。それでも毎年改宗から除かれる人がいるというのも事実です。もし身近な人や尊敬している人がエホバから離れてしまうと、気持ちがかき乱されるものです。
13節の質問。身近な人がエホバから離れてしまっても、エホバにしっかりついていられるように何ができますか？
身近な人がエホバから離れてしまった時も、自分はエホバにしっかりついていられるように、今のうちから何ができますか？エホバとの強い絆を育てることです。他の人の信仰に頼ってしまうなら、自分と神とのしっかりした絆を持つことができません。それで、家族や改宗のみんなでエホバを崇拝するだけでなく、一人で祈り、聖書を読む習慣を大切にしましょう。
14節の質問。ペテロからどんなことを学べますか？
多くの弟子たちがイエスに従うのをやめてしまったとき、ペテロはどうしたでしょうか？ヨハネ6章66から68節には、ペテロが何と言ったかが書かれています。こう書かれています。
このために、弟子のうち多くの人が以前の事柄に戻っていき、もはやイエスと共に歩もうとはしなかった。それでイエスは12人に言った。
あなたたちも去っていきたいですか？
シモン・ペテロが答えた。
主よ、私たちは誰のところに行けばよいのでしょう。あなたは永遠の命の言葉を持っています。
もちろん、ペテロも少し動揺したかもしれません。でもペテロは、他の人がどうするかにではなく、イエスから教えられた真理に思いを向けました。それで、イエスに従うのをやめませんでした。ペテロから学べることがあります。他の人がどんなことをするとしても、エホバが組織を通して教えてくれた真理の価値は変わりません。その真理を大切にしましょう。前に出てきたサマール姉妹はこう言っています。誰かが悪いことをしたとしても、改宗や組織全体が間違っているというわけではありません。エホバのせいでそういうことが起きるわけでもありません。そのことを忘れないようにしています。
15節の質問。エミリー姉妹からどんなことを学べますか？
エミリー姉妹の例を考えてみましょう。姉妹がバプテスマを受けてわずか1週間後、母親が家族を捨て、改宗から除かれました。姉妹はこう言っています。信じられませんでした。こんな辛い思いをしたのは初めてです。母がいなくて寂しいです。姉妹にとって何が支えになっているでしょうか？こう言っています。私は一人ぼっちじゃありません。優しい父がいますし、改宗の兄弟姉妹は本当の家族みたいです。みんなもいろいろ大変です。だから一人でいるんじゃなくて、支え合うことが大事だと思います。大変なことが起きる前から仲間との絆を強めるようにしましょう。そうしていれば何か辛いことがあったとき、みんなが力になってくれます。
16節の質問。どんなことを覚えておくといいですか？
エホバが誰かを正すのは、その人を愛しているからです。エホバは改宗から除かれた人みんなに戻ってきてほしいと思っています。もし身近な人が改宗から除かれてしまったとしても、エホバのもとに戻ってこられるよう、 長老たちが手を尽くしてくれます。そのことを忘れないようにしましょう。
16節に関する写真。2人の長老が回収から覗かれた男性を訪ねている。1人の長老は聖書を開いて持っている。もう1人の長老は、エホバの元に帰ってきてくださいの冊子を男性に見せている。写真の説明。二人の長老が回収から覗かれた男性を訪ね、エホバの元に戻るよう進めている。キャプション。身近な人が回収から覗かれたとしても、その人がエホバの元に戻れるよう長老たちが助けてくれることを忘れない。17節の質問。試練が立ちはだかるとしても、どんなことは確かですか？
バプテスマを受けた後にぶつかる問題は他にもあります。自分はやっていけるだろうかと思うこともあるかもしれません。でもしっかり準備しておけば心配しなくて大丈夫です。それにあなたには最強の味方がいます。エホバです。これまであなたを助けてくれたエホバはこれからもずっと助けてくれます。大変なことがあっても負けずに頑張るための力をくれます。エホバに助けてもらえば、どんな試練が立ちはだかっても、エホバとの絆が断ち切られることはありません。次のような時に備えて何ができますか？仲間に傷つけられる時、捨てたものに未練を感じる時、誰かが回収から覗かれた時。154番の歌。愛は決して絶えない。記事の終わり。